スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力の山梨県の山中からお送りいたしております。今回は、ミニスペシャルということで重力波についてちょっと話してみました。それではお聞きください。どうぞ。
次はですね、ちょっと、はい、まあ、重力波の話をしようかなと思います。実は今日、収録2月29日にやってるんですけど、昨日ですね、重力波望遠鏡、先日もお伝えしたカグラですね、
はい、
これの講演会がありましたので、ちょっと取材ということでは、お話を聞きに行ってきました。でその中でですね、ちょっと一つは訂正ですね。カグラのホームページの資料を見ながら、私前回カグラの命名されたというニュースの時お伝えしたんですけど、
はい、
その時にですね、そのカグラで観測期待値ですね、
はい、
ですね、カグラで観測できるような重力波が発生する現象がどういう期間周期で、
はい、
であの時ですね、私が見た資料だとですね、1000年に1回ぐらいという話でお伝えしたんですけど、はいはい、それはどういう、数字の見方かに取り方にもよるという話ではあったんですけど、まあ、今は公式には年に数回は観測にかかるだろうと、要するに設計、完成した後ちょっと設計性能まで上げるのに調整で結構それなりに時間はかかるらしいんですけど、
はい、
まあ、設計で、予定されている性能が出たならば、まあ、確率的に言うと、年に数回、まあ、10回はいかないで一桁ぐらいは、重力波現象を観測できるんじゃないかという期待値になっているそうですね、
うん、
これはちょっと訂正いたします、
はい、
それで、まあ、その実際講演の中でですね、少人数の20人ぐらいの少人数の講演で、まあ、実際こう話しながら分かんないことがあったらその場でこう質問とかするような形で進んでいったんですけど、同じような講演会、これシリーズでやっててですね、電波天文関係アルマもやったし、スバル望遠鏡の話もあったんですけど、はい、そういう光学系とかやっぱ電波天文の話の時と比べても、その重力波って何、はい、というところで、やっぱりだいぶ、特に年配の方々がですね、相当そこでこう悩まれてて、
はい、はい、はい。
うん。まあ光はまあ目で見て分かる話だし、まあ電波もまあ日常的な話ですよね。
うんですよね。
うん。ところで重力波っていうのはその全く日常的な話じゃないんで、はい、これはなんなの、パラボラみたいなもので集められないのかとかですね、
うん。
うん。まあそういった話がこう、その空間が歪むでが波が来るとかいうのは全然イメージが湧かないというような話が結構あってですね、
はい、
うん、重力波っていうのがなかなかイメージするのが難しいのかなと思ってですね、
うん、
で、まあ、うちの番組の場合ですね、
はい、
今まで重力波がどんなものかなんか一切説明しないで重力波観測の話をこうしてるんでですね、
はい、
うんうん、今まではちょっとそういう説明してこなかったんですけど、
うん、
ちょっともうちょっとこれについてはもううちもちょっと説明した方がいいのかなと思いました
ね。ああ、
うん、ちょっとその説明を今回ちょっとやろうかなと思ってですね、重力波って何だろうって。
なんか空間が歪むっていう、うん、もうその場自体が歪むみたいなイメージしかないんですけどね。
いや、まあそうなんですけど、
ああ、
うん、まあ、場が歪むというのがやっぱなかなかまずそこがこう難しい
ですね。難しいですね、
うん。
私の重力波のイメージって、
うん、はいはい、
ですね、ええ、なんかこう私らが紙に書かれたイラストの、うん、だとすれば紙が曲がってるっていうことをイラストの状態から、うん、自分の書かれている紙が曲がってる、うんうんうん、曲がってないかっていうのをどうやって知るのかっていう感じかなと思ってたんですけど。
そうですね、
うん、
結局分かる方法はいわゆる重力レンズ、極端な話は重力レンズと同じ話ですよね。
はい、
まあ、重力レンズっていうのはものすごい巨大な質量がないとできないんですよ。銀河団クラスのとか銀河系サイズの重力で、はいはい、その向こう側の銀河がこう歪んで見えるって話ですけど、あ、はい、まああれぐらい歪めばこうね、写真で見れば、はい、我々が見ても分かるぐらい歪んでるんですけど、
はい、
その重力波として周囲の天体が発生する重力波ですか、
はい、
でそれが地球に届いて、すごい減衰してるわけですよね、
うん、
ものすごい 巨大な質量から発生した重力波でも、まあ、重力弱いんでですね、
はい、
まあ、今観測しようとしている、重力波中性子星連星の合体とかですね、
はい、
中性子星同士が2個連星になってて、それがこうがどんどんどんどん回転して重力波を出しながらこうお互いをぐるぐる回ってて、最終的には合体するという衝突するというその現象、とんでもないすごい現象が予測されてるんですけど、
はい、
まあ、そういう重力波が仮に来たとして、
はい、
でそれがどれぐらい空間を歪めるのかというのの例え話があってですね、
はい、
地球と太陽の間の距離が、
はい、
水素原子1個分ぐらい変わるらしいんですねそれを検出しようとしてるんですよ。
へえ、
うん、まあどれぐらいのその距離が歪むかっていう話をすると、まあそれぐらいのものを相手に、はい、検出しようとしてるんですよね。
はあ、うん、すごいって言えばすごいんですけど
そうですね、
うん、
だからその観測測定誤差がその量子力学の限界に近づいてるっていうのは、まあ、それをこう突破しないとなかなか難しい、検出できないっていうのは、まあ、そういうもともとものその重力波による空間の歪みっていうのはものすごく小さいからっていうのもあるんですけどね。
うーん、
でじゃあその、まあ、重力というのも分かる、多分皆さん分かると思うんで、
はい、
まあ、じゃあ場というものを考える、重力場というものを考えると、まあ、例えばこの太陽系を考えると、
はい、
まあ、太陽系の中心にこう太陽があるわけですよね、
はいはい、
太陽の重力でが太陽から発生して、まあ、地球と太陽の間の関係を考えましょう。で太陽から発生した重力が地球に届いてるわけですよね、
はい、
でこれは太陽のところが近くは強くて、
はい、
まあ、遠くなるほどだんだん弱くなってきて、
あ、はいはい、
で地球軌道のところだと、まあ、地球のその周回速度、大体秒速30キロぐらいでこう地球が回ってるわけですけど、
はい、
その速度でこう回転することによって軌道に乗って回るわけですよね、
はい、
でこれはまあ、よくブラックホールとかの説明とかでそのこうメッシュを格子状 の, その平面がこうキューンってこう、
はい、はいはい、
へこんでる絵がありますよね、まあ
はい、
あれに似たようなイメージですると、まあ、ブラックホールみたいにその底が抜けてるようなあんな急な斜面じゃないんですけど、うん、太陽が真ん中にあって、うん、まあ、その太陽によって空間がこう歪んで、
うん、
ちょっとこう、まあ、すり鉢状にこうなってて、はい、でそのすり鉢の斜面を地球がぐるぐる回ってると、
はいはい、
そういうイメージで、それが太陽系の太陽が作り出している重力場っていうふうに考えていただければいいと思うんですけど、はい、で電波もそうなんですけど、
うん、
その電波もその電磁場の変動なんですけど、
はい、
変動がなければ静的な、電波とか磁場っていうのは波を出さないんですよね、
はい、
要するに静電気からは波は出ないんですよね。
ああ、そうですよね、うん、はいはい、
例えばその2本のこう金属の棒があって、
はい、
それを乾電池を持ってきて片方をプラス、はい、片方の棒をプラス側につないで、
はい、
で片方の棒をマイナス側につなぐと、
はい、
この2本の棒の間にそのプラスマイナスの電波が、
はい、
電界が発生するんですけど、
はい、
ここから電波出ないんですよね、
はい、
電波を作ってるその電荷、まあ、この場合、はい、電子がやってるわけですけど、電子が移動しない限りは波に出ないんですよね、
はい、はいはい、
直流がかかってる限りは出ないんですよ、
うん、
でこれを電池をこうパチョンパチョンパチョンパチョンと入れ替えて、
はい、
要するに電子をギュンギュンギュンギュン電圧を変化させることで動くと、その状態が変わってなかった電波がそのプラスマイナスが入れ替わることによって波打つわけですよね、
はい、
でそれがこう光の速度でこう広がっていくのが電波なんですよね、
はい、
それと同じで質量のある物体が、
はい、
その動くと、
はい、
そのさっき太陽だと結局こうすり鉢状になってて、
はい、
で太陽系の中、太陽は基本的に動いてない、まあ、銀河系の中は動いてますけど、太陽系の中っていうことを考えると相対的には動いてないんで、
はい、
そのすり鉢状の重力場っていうのは波を発してないんですよね、
はいはい、
でこれを仮に太陽を何らかの力で消滅させる、
うん、
太陽消しちゃう、
はい、
そうするとそのへこんでた重力場が
お
ボヨンと戻るんですよね。で戻ったところでまた太陽をポンと出してやるとまたへこむと、
はいはい、はいはいはい、
でこれをこう太陽を入れたり出したりすると、その重力波がこうボヨンボヨンボヨンと、
は
ー、結局その、まあ、もうちょっと具体的に言うと太陽をこうパッと消しますよね、
はい、
で、そうするとそのへこんでた重力場の斜面がビュンと戻るわけですよね。
はいはい。
でそれが、
うん、
重力の到達速度は光の速度と同じなんで、
はい、
結局地球のところはまだ斜面にいるわけですよ、
はい、
でこの斜面が太陽のところがなくなった瞬間に太陽のところはゼロに戻るわけですよね、
はい、
でこのゼロそのへこんでた斜面がゼロに戻ってくる状態がビューッと光の速度で近づいてくるわけですよ、
はい、
でこれが8分19秒後に地球軌道に達した瞬間に地球は、
はい、
その重力がなくなったことを感知して軌道から飛ばされていくわけですよね、
はあはあ、
でこの太陽から地球にその斜面がギュンって戻って斜めってたものが平らになったものがずっと伝わってくるわけですよ、
はい、
これがまあ重力波ですよね、
はあ、
でさっき言ったみたいにこれを太陽を出したり消えたりすると、
はい、
斜面ができました消えました、はい、斜面ができました消えましたっていうその変化が、
はい、
光の速度で周りにこう伝わっていくわけですよね。
あ でもちょっとツッコミを入れてみる、
はいはい、
でもマイナスの質量ってないじゃないですか、うん、だから引っ込むっていうイメージがよくわかんない、
うん、そうなんですよ。引っ込むっていうかゼロになる、戻る、
ゼロ
戻る、ゼロに戻る、
質量がゼロになる、
うん、まあ、今は結局、まあ、太陽を消すという方法で説明したんで、
はい、
そうなんですよね、
はいはい、
でこれを、まあ、はい、実際にはまあ消すことはできないんで、
はい、
まあ、もうちょっと現実に近い話、
はい、
太陽を振る、
はい、振る、
うん
はあはあ、
要するにこう同心円状のすり鉢になってるわけですよね、
はい、
でそれを何らかの力で太陽をこうギュッてどっちか右でも左でもいいですけど振りますよね、
はい、
振るとその、
はい、
綺麗な同心円状をしてたすり鉢の、まあ、要するに振って近寄った方が斜面がギュッと寄って、
あ
で反対側はその太陽に向かってこう斜面が戻っていくわけですよ、うん、ついていくわけですよね。そうすると、うん、その太陽をこう左右にグンギュンギュンギュンって振ると、
うんうん、
そのすり鉢状の綺麗な斜面だったものがボヨンボヨンボヨンとそれがこう動くわけですよね、う
ん、あ、はいはい、
でそれも波になるわけですよ、
はい、
要するに質量を持ったものがを振動させると、
うん、
結局空間の歪みっていうのがボヨンボヨンボヨンボヨンとこう伝わってくるんですよね
はい、はい、
でこれが実際にそんな巨大な太陽を振るって今はね簡単に言ってますけど、はい、実際にはできないわけですよね、
はい、
でこれが太陽を振ってるのと同じ状態の天体現象っていうのは中性子星が2個連星系を作ってぐるぐる回ってる状態なんですよ。
あー、なるほど。
だ巨大な質量を持った物体が、
はい、
結局あのギュンギュン回ってる。しかも中性子星同士だから相当のスピードで回ってるんですよ、
はい、
距離も近いんで、
はい、
1年に1周ぐらいじゃなくて数日でお互いの周りを回るみたいな、うんうん、そういう高速でこの巨大な質量、太陽の数倍の質量を持ったものが、
はい、
ギュンギュン動いてるんですよね、
はい、
連星中性子系っていうの
は、はい、
そういうところからは結局重力波がボワーっとこう、
あ
ー、出てるわけなんですよ、
はい、
で連星中性子系っていうのはその重力波を出し続けるんで、
はい、
その普通、まあ、例えば地球がですね、
うん、
そんな短い時間で軌道を周回するエネルギーを失って、はい、まあ、地球も結局回ってるから重力は出してるんですよ、
はい、
厳密に言うと、
はい、
だけど微弱な、本当の微弱な重力波しか出してないから、
はい、
その周回エネルギーがある日なくなって地球が太陽に落っこちるってことはそうそうないんですけど、
はい、
連星中性子系の場合は、
はい、
中性子星連星系の場合はその巨大な質量のものがギュンギュン回ってるんで、
はい、
ものすごい勢いで重力波を出すことによってどんどんその周回エネルギーを失っていくんですよ。
あ、
でこれがこの回転半径がだんだんだんだん近寄っていって 最終的にはこう合体して爆発するんですよね。
あ、
で実際それはこう観測されてるんですよ、
はい、
ある中性子星連星を観測すると結局その、
はい、
そのまあ、周期がどんどんどんどん速くなっていく、
はい、
でその2つの中性子星の距離が短くなっていると、
はい、
観測事実ですね。これ30年ぐらい観測してるんですけど、
はい、
でそれがその重力波によってエネルギーを損失するだろうというその理論予測値とほぼ同じグラフの値を通ってぐーっとこう下がってきてるんですよね、近寄ってきてるんですよね、まあ、それで間接的に重力波の証明ということでその、まあ、ノーベル賞になってるんですけど、
うん、
うん、ということでその、まあ、イメージとしてはその、動かなければその、まあ、ゴムみたいなその空間をゴムの板みたいなイメージするとこうへこんでるものが、
うん、
でかい重いものがこうぐんぐんぐんぐん動くとそのゴムの表面をボヨンボヨンボヨンボヨンボヨンボヨンとその波が伝わっていきますと、
はい、
うん、これが、まあ、いわゆる空間の、まあ、要するに重力、空間が歪みが伝わっていくというより正しくはその重力の変化しているのが光の速度で広がっていくという イメージですかね。
あ、うんうん、でも もう一つの疑問なんですけど、はいはい、その例えば大きいっていうか質量の大きい中性子星が2つあって、
はい、
その周りではすごく強い重力の変化が起こってるじゃないですか。
え、出てますね。
でも、
はい、
でもそれは太陽系のすごい遠いところで起こってる現象で、
うん、
距離の2乗に反例して、
いや、重力波は距離の1乗だそう
です。1乗ですか、
うん、だから距離に反比例するんですけど、
反比例してでもやっぱり弱くなってきてるわけですね。
そうですね。
そんなかすかなものをやっぱり取ろうという感じ。
そうですね。だからそれが結局今検出しようとしてる、
はい、
あの重力波望遠鏡の検出感度から言うと、
はい、
太陽と地球の距離が原子1個分変化するぐらいの変化量を減衰してくるのを、
はいはい、
なんとか捕まえようと。
へえ、すごい
いう話なんですよね。
うん、壮大なというかちっちゃいのか、ね、うん、へえ。
まあ肝は結局その巨大な質量が動くと、
はい、
重力波が発生すると、
うん、
で結局、まあ、さっき今言ったみたいなその中性子系連星系とか言うと結局連続波が出てるんですよね。まあ、その長い目を見るとずっとその周波数が変わってくるんですけど、
はい、
ずっと出てるわけですよ。
あ、うん、はいはい。
ところが超新星爆発とかいうのにからもこう出るだろうと言われてるんですけど、
はい、
まあ、そういうのは結局爆発の瞬間のバースト的に出るわけですよね。
はいはい。
ね、ベテルギウスが爆発すると相当なあの重力波が出ると予測されて、結構世界中のその重力波望遠鏡はベテルギウスを狙ってるんですけど、
はい、
そういうのはバースト的に発生するという、そういうやっぱりちょっと特性の違う。だから、うん、まあ、重力波の周波数でいうと、その連星系から出るのはその 10Hz から 1kHz 以下というその非常にゆっくりとした重力波が出るんですよね、
うん、
で超新星から出るのはまあ kHz 級のその細かく1秒間に数千回この波がビューッとくるような重力変動がこう出るということですよね、うん、はい、まあ、それはもちろんその重力波が出る仕組みを考えればまあそうなのかなと思うんですけど、ね、うん、出てる時間もやっぱり短いわけですよね、
はい、
あの超新星爆発するときにまあ何が質量が動きますかって話をすると、まず一番最初に、はい、その超新星爆発する星は爆発の前に核融合した結果、はい、あのもうこれ以上核融合できない鉄がこう溜まっていくと中心に鉄の塊ができるわけですよね、
はい、
でこれが、まあ、一体どういうタイミングで爆発するかちょっと私もわからないんですけど、まあ、あるところでその周囲のエネルギーを吸収して、その鉄が周りの核融合の発生している熱で分解されちゃうんですよね。
あ、
鉄の分解っていうのは急熱、今まで結局ウランみたいな重たい原子は分裂するとエネルギーが出る、
はいはいはいはい、
で鉄より軽い原子はくっつくとエネルギーが出るんですけど、鉄はもうそれ以上分裂しても融合してもエネルギーが出ないんですよね、
はい、
で ある温度ある気圧になってくると鉄原子も鉄でいられなくなって分解されちゃうんですよね、
はい、
でこれは急熱反応なんですよ、
はい、
でその中心にある鉄がブワーッと分解されるときに、周りで発生、その周囲はまだ核融合やってるわけですよね、
はい、
でそこで発生している熱エネルギーとかも一気に吸収しちゃうんですよね、
はいはい、
で熱がなくなると結局、まあね、その原子の熱振動で重力に拮抗して、
はいはい、
その核の鉄の核がサイズがあるんですけど、急、はい、温度が急に下がるから、
はい、
その重力に負けてその鉄の核がギューンってこう縮むわけですよね。
はあ、
で星の真ん中で突然芯がキュンって縮むわけですよ。重力に負けてギューンって沈んで、そうするとでまずその鉄がキュッと縮むときにその巨大な質量のコアが縮むんで、まずそこで重力波が出ますよと、
はいはい、
でそれからその真ん中が急になくなるんで、
はい、
中心の支えがなくなって周りの物質が中心に向かって一気に落っこってくるんですよ、
はいはいはい、
でその落っこってくるときにまた重力波が出ますと、
はい、
で
質量が移動するからですね。
そう
そ
う、太陽のその周囲の巨大、はい、まあ、結局超新星爆発するのは太陽の8倍以上のでかい星ですから、その周辺の部分が一気にその真ん中がキュッて急になくなっちゃったんで、空間が空いたところに向かって一気に落下していくんですよね。で落下したものが落下するときにも重力波が出るし、
はい、
で今度はその中心のコアがだから重力で縮まって中性子星みたいなものになってるわけですよね、
はい、
でそうするとそこで急に コアの就職が止まるんですよね。でそうすると周りから起こってきたものがきと中心がずっと起こってたのが急に止まるところにぶつかって激突して跳ね返るんですよね。
はい、
でこの時に大爆、その跳ね返りが大爆発になるんですよね。
あ
でその時にまたその急に起こってた星の周りの質量が跳ね返って今度は急に今度は逆にボーンと外に行くんですよ。だから、ものすごい質量が揺さぶられるわけですよ。
はいはい。向きを変えるわけ。
そうなんですよ。で、この時にまた巨大なその重力波が出るんですよね。
はいはい。
だから重力波が一番最初にこうって発生するんですよね。
はい。
で、これがバーンと爆発広がっていく時にものすごいエネルギーが発生して、
うん、
周囲の物質にその温度がもう非常に高くなって吹き飛んでいく時に、その、
はい、
物質がどんどんどんどん融合してくるんですね。そのエネルギーを受けて、
はいはい、
その鉄より重い元素っていうのは結局融合させるには外部からエネルギーを加えないと融合していかないわけですよね、
はい、
でこれがそのエネルギーを受けてその 、はい、鉄より重い元素がどんどんどんどん作られていって、
はいはい、
で作られていくときにその陽子やら中性子やらもうごったませでこうバーってこう合体してくるんですよ、
はい、
でそれがバーっと重い元素が一気にドワーッとできてたんですけど、結局、はい、陽子とか中性子の数が不安定な放射性元素が大量にできるわけですよね、
はいはいはい、
でこれがものすごい勢いでベータ崩壊していくわけですよ、
はいはい、
でその巨大な質量がそのガーッともうめちゃくちゃにその陽子と中性子がくっついてって適当な物質ができてるやつが安定化するために電子とニュートリノを大量に発生するんですよね、
はいはい、
それでニュートリノが大量に発生するんですよ。
は
でそれが重力波の次にやってくるわけですよね、
物質、はい、
で実際光とかそういうのは結局その物質がものすごい光が結局物質に当たっちゃうんで相互作用するんで、それが、うん、物質の中を乗り越えて表面に現れた瞬間にこの光が発生するんで、
うん
まあ、発生する順番から言うと重力波が出て、
はい
ニュートリノが出て光が出るという、はい、ことらしいんですよね。
ニュートリノから光が出るまでが5、6時間でしたっけ？
ですね、1987A の場合、4、5時間だったと思います、ね。
4、5時間だったですね。うん、でじゃあ重力波
は、うん、もう多分数時間だというふうな話をしてましたね。
あ
まあ、何日とかいう話ではないと思うんですけど、はいはい、まあ、数分っていうことはあるのかな。まあ、要するに数分から数時間の間だと思われて、まあ、結局重力波で今まで観測されてないから、どれぐらい早くできるかっていうのは、その、
わからない、
うん。今言ったメカニズムは、うんまあ、まだ
ニュートリノがあくまで見えてからは分かってるわけだけど、
そうですね、
うん、
その前の結局こういうメカニズムでできてるだろうっていうのは分かってるわけですけど、はい、想像してるわけですけど、
はい、
実際に重力波が出たら、あ、はい、この重力波はそのコアが縮んだ時に出たんだなとか、そういう分析が仮にできれば、
はいはいはい、
その超新星爆発メカニズムとかいうのもまあ明確に分かるわ、はいですけど、まあ、果たしてそこまで分析ができるのか、要するにまだ重力波そのものが観測できるかできないかというレベルなんで、
そうですね、う
ん、それをさらに重力波の中を景気が光みたいに分光分析するというレベルに行くまではまあ相当かかるとは思うんですけど、
うん、
まあ、とにかくその重力波というものがやっぱ観測できればペテルギウスが爆発することをやっぱ一番最初に検知するのは重力波望遠鏡じゃないかなという、ということらしいですよ。
はい、おー、面白いですね。
という話なんですけど、
うんう
ん、なんとなくイメージ、
ああ、わかりました。とてもよくわかりました。
掴めましたかね。
うんうん、
まあリスナーの皆さんどうでしょうかね。まあまあ元々まあ簡単な話ではないんですけれども、
うん、
まあ一応イメージということですね。まあ要するに繰り返しになりますけど、まあ要するに電波っていうのはその電気を持ったものが動くと電波が出るんです、うん、重力波も同じで重力を発生させる巨大な質量を持ったものが、うんまあ、重力弱いんで、
うん、
重力波というものが、まあ、いわゆる出るということは巨大な質量を持った物質がブンブンブンブンこう動くと、
うん、
重力波が重力の変化っていうのが光の速度で伝わっていってそれが重力波で重力が変化が伝わっていくとそこの空間っていうのはその重力の変化に合わせて、まあ、空間の歪みイコール重力ですから、
うん、
重力の変化が伝わっていくってことは空間が歪みが伝わっていくという、
はい、
一応相対論的にはそういう話ですよね。
あ、うん、
だこれがだからそのさっきの話に戻りますけどその量子重力論とかが出てきてそのいわゆる重力場というものが量子力学的にどういう場なのかっていうのが分かるとまたちょっと変わるかもしれませんけどね、
うん、
その理屈がただその光の速度で重力が伝わってくるだろうっていうのはアインシュタインが の相対性理論の方程式解けば出てくる話なんで、まあ、それはおそらく間違いなく存在するでしょうからね、
はい、
いくらミクロの方の、話が変わったとしてもマクロレベルの話は多分もうこれ変わりようがないと思うんでですね、うん、
はい、
うん、まあそういう、感じなんですけどね、
うーん、
どうでしょう。
リスナーさんからの
私はこれ、私は、うん、これ以上なかなか難しい。とりあえずちょっと昨日から今日にかけてちょっと考えて、はい、どういう説明すればいいかなっていうのをちょっと考えてみて、
はい、
とりあえず喋ってみたんですけどね、
はい、
うん、まあ、他にももっとこういう説明もありますよっていうのが、ありましたらご提案ください。昨日も話聞きました、その、カグラですね、大型低温重力化望遠鏡の話についても、はい、ちょっといつやるかはわからないんですけど、まあ、これも、スペシャルでですね、詳しくどういう機能を持った、どういう構造のものかっていうのはちょっと説明する機会を作りたいと思っております。うん、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast。それから、Facebook のですね、番組ページの方に、ここに書き込まれても構いませんので、よろしくお願いします。Facebook の方は、Facebook のログインしまして、スペースニュースダイジェストで検索かけてもらえば、すぐ出てくると思います。はい、それではまた、次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。